今日はヨハネの福音書8章から共に分かち合っていきたいと思います。ヨハネの8章ヨハネの福音書8章から共に恵みを分かち合っていきたいと思います。主が私たち本当に今日も主の恵みを注いでくださることを感謝します。主の御言葉を主体求めます。主の御霊を降り注いでください。私たちが今日必要な御言葉が語られますように、聖霊様働いてください。みんなでお祈りして始めていきましょう。主よ主よ主よアレルヤ、主を感謝します。聖霊様が私たち一人一人今日もこの聖書の御言葉のこの時間に主を導いてくださり、本当に主の栄光を表してくださることを感謝します。聖霊様を歓迎します。主が私たち一人一人を今日ヨハネの福音書8章を通して語ってくださることを感謝します。聖霊様を歓迎します。主の栄光を表してください。感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今日はヨハネの福音書8章を通して主の恵みを共に分かち合っていきたいと思います。8章1節はイエス様がオリーブ山に行かれたところから始まります。そして2節、朝早くイエスはもう一度宮に入られた。民衆は皆身元に寄ってきた。イエスは座って彼らに教え始められた。このようにですね、イエス様はいつもこのように宮でイエス様がこの聖書の御言葉を教えておられました。すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて真ん中に置いてからイエス様に言います。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。そのように会員の現場で捕まえられた女性をですね、わざわざイエス様の前に連れてきました。そしてモーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか。そのようにイエス様を試して言いました。なぜかというとイエス様を告発する理由をですね、得ようとしていたわけです。だけれどもイエス様は本当にいつも聖霊様に導かれておられました。そして聖霊様はいつもこの知恵を与えてくださいました。そしてこのイエス様はですね、身をかがめて指で地面にこのように何かを書き出したんですね。だけれども彼らはこの会員の現場で捕まえられたこの女性をもういつもそのようにしていたっていうのを知っていて、この理由のためにわざわざ捕まえてきたんだと思われます。そしてなんとこの男性は捕まえないですね、この女性だけを捕まえてですね、このようにイエス様に告発するためにこのようにわざわざこう連れてきたわけです。そして問い続けるわけです。もう本当にしつこくですね、ずっと問い続けるわけです。そしてイエス様は身を起こして何と言われましたか。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。本当にですね、ここでも考えてみてください。律法学者パリサイ人たちがですね、こう会員の現場で連れて込まれて、もうその人を責めています。この人をモーセの律法では石で撃ち殺せって言ってるのに、あなたはなんでその御言葉を教えながらそのモーセの律法が書いてあることを教えないんですか。だけれどもイエス様はそれに口答えせないで、神様の知恵は何というふうに教えるように言えましたか。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。もう彼らはびっくりしました。なぜかというと罪のない者は一人もいないからです。だけれども彼らはこの会員の現場で捕まえた人は石で撃ち殺しなさいと聖書に書いてあるではありませんか。この何ですかね、申命記とかにそのように書いてあるじゃないですかって、そこでイエス様を陥れようとしたわけです。だけれどもイエス様は最初に罪がない者がその者に石を投げなさいと、 本当にですね、彼らはいろいろ思い浮かんだかもしれないです。そしてもう一度身をかがめて地面に書かれたっていうふうに書いてあります。もしかしたら実戒を書いておられたのかもしれないです。このようにですね、主の指が実戒を作りました。そしてそのもうその同じその指がもう一度このように人々の前で御言葉を表すなら、本当に律法で私たちが裁かれるのなら、もう律法全体を一つでも犯すものとなるなら、全てを犯したものとなるとヤコブの手紙には書いてあります。だから本当にですね、イエス様がこのように本当に律法でやるなら律法でやろうではないか。最初に石を投げることができるのは誰ですか？イエス様です。イエス様は罪を犯したことがなく、この女性を石で打ち殺すことができる唯一なるお方です。だけれどもイエス様はもうそれをされませんでした。彼らはそれを聞くとですね、年長者たちから初めて一人一人出ていき、イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。本当にですね、この罪がないものを最初に投げなさいって言った時に、ああそうだ、今テレビで今バスケットボールの試合があっていた、ごめんちょっとこの石投げといてくれるって、ああそうだ、私そういえば誰かの家で食事をするのを忘れていた、あなたこの石私のために投げといて、そのようにして年長者から一人一人去っていきました。そしてですね、本当にこのイエス様一人残されて、イエス様は石を投げることができる唯一なるお方です。だけれどもイエス様は、婦人よ、あの人たちは今どこにいますか？あなたを罪に定めるものはなかったのですか？彼女は言った、誰もいません。そこでイエスは言われた、私もあなたを罪に定めない、行きなさい、今からは決して罪を犯してはなりません。そのようにですね、本当にイエス様は彼女を罪に定めることができました。だけれどもイエス様は彼女のために代わりに罪に定められ、代わりに石で打たれることを計画しておられました。彼女の身代わりとなって十字架でかかって、彼女の罪、そして私たちの罪を背負って死ぬためです。そしてこのあの人たちは今どこにいるのですか？あなたを罪に定めるものはなかったのですか？私もあなたを罪に定めない。そしてここに括弧を入れることができたら、なぜなら私があなたの代わりに罪に定められるからだ。本当にですね、イエス様はそのように地獄に行ってですね、テテレスタイ完了した、すべて支払った、あなたの罪を全部もうあがなった。そのようにですね、決してもう本当にその罪を犯してはなりません。そしてその私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。そしてですね、その過去のすべての罪を清算するだけではなく、今から主の光の中を歩むことができるために聖霊様をお与えになることを約束してくださいました。私たちが聖霊様を受けると、聖霊充満になると、神様が望む方向へと行きたいようになっていきます。だけれどもですね、私たち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、そのようにですね、どんどんどんどん肉の方向へ行く傾向が肉にはあります。だけれども私たち本当に修行や鍛錬や、その何ですかね、もういろいろなものでその肉の行いを殺すことはできます。だけれどもですね、これはダイエットと一緒です。本当にですね、私たちが例えばなんか甘いものをですね、制限して甘いものを飲まないとか、甘いものを食べないとかですね、このコーラとか、私コーラ大好きですけれども、そういうコーラを飲まないとかですね、そういうふうにダイエットしながら自分で肉の欲を制限することができます。だけれどもこれがずっとうまくいったらいいですけれども、どうなりますか？我慢していた分、リバウンドっていうものがあるんですね。同じことです。例の世界でも本当に激しい修行や鍛錬や訓練を通していろいろなものを自分が制限することができます。だけれどもそれがもし肉によるものだったら気をつけてください。もうこれが爆発したらもう誰も止めることができない。ハレルヤ。 私はその経験があります。もう自分が我慢した分、もう爆発したら恐ろしい爆発の仕方をします。なぜかというと、自分の力でグーッと抑えて、どうにか鍛錬して訓練して、もうこれをどうにか抑えつけようとするわけですね。だけれどもそれがボーン出てくると、もう誰も止めることができない、爆発したような、もう暴走状態のようになってしまいます。だけれども聖霊様によって私たちが作り変えられるなら、聖霊様が私たちをその整えて守ってくださいます。これはもっと上の次元から来ているので、私たちの肉よりももっと上のものが働いて、こうコントロールしてくださるわけですね。だからもうこれは私たちがこうしたいですっていうふうに逆らおうとしてもできないような、強い主の栄光が現れることができます。もうこれはどうすることもできないんですね。もうこのガラテヤ書にもこれが書いてありますけれども、聖霊によって支配された部分というのは、もう自分の力ではどうすることもできないんです。なぜかというと、神様の次元からこれをコントロールしているので、私たちが昔の肉のなんか古い性質とかによってこう戦うこともできないわけです。もちろん神様は私たちを自由意志を与えて、私たちを自由にのびのびとこう成長することを願っておられます。こうロボットのようにしたりですね、このようにわざわざもう何かこう支配しようとすることは決してないです。だけれども私たちが願い求め祈り、主よどうにか助けてくださいと、そのように祈るなら、主は私たちを作り変えてくださいます。これはもう作り変えられると、もう逆にあれ何だったっけというぐらい分からなくなるぐらい、主がそこの部分をコントロールしてしまわれます。だから主よ、私たち本当に主の栄光の似姿に作り変えられたいです。主よ、私たちを助けてください、憐れんでください。そのようにすると、聖霊様がその部分に臨んでくださり、主の栄光によって作り変えてくださいます。それが本当にもう本当にそのもうずっと歩み続けることができなくなってしまうんですね。だから主の御霊によって、主の御霊は自由です。そして主の御霊があるところには自由と解放がある。そうすると主の栄光によって私たちは作り変えられます。そしてですね、このもしこの何ですかね、この何ですか、このどこですかね、そうです、24節ですね、24節。それで私はあなた方が自分の罪の中で死ぬとあなた方に言ったのです。なぜなら罪の報酬は死であり、罪を行っている者は必ず死ぬからです。これはもう当たり前のことです。それは憎しみや怒りや、そういったものは私たちを食い尽くすようになっているからです。必ず死にます。だけれども、もしあなた方が私のことを信じなければ、あなた方は自分の罪の中で死ぬのです。本当にですね、私たちがこの何ですかね、あなた方は自分の罪の中で死ぬ、本当にですね、このあなた方が私のことを信じなければ、この日本語ではこういうふうになっていますけれども、英語では If you do not believe that I amYou will indeed die in your sins. このイエス様が本当に I am なるお方であるということを信じなければ、私たちは自分の罪の中で死ぬのです。これはどういう意味ですか？イエス・キリストがメシアであり、救い主であり、私たちの罪の身代わりに、その備えられた、神様から与えられた贈り物、生贄である。その贖いによって私たちは贖われました。それを信じなければ、その自分の罪の中で死ぬのです。そしたらですね、それがよくわからなかったわけですね。よく何を言っているのかわからないわけです。そしたら25節、何を言ってるんですか？あなたは誰ですか？いや、私が誰か、これをもう一回それを説明します。28節、私、あなた方が人の子をあげてしまうと、その時あなた方は私が何であるか、また私が私自身からは何事もせず、ただ父が私に教えられた通りにこれらのことを話していることを知るようになります。これも英語で You will know that I am、 この私が I am であることをあなた方が十字架に上げて私が死からよみがえると、あなた方は私が I am であるということを知るようになる。それを説明しているわけですね。だけれどもこの人々はそれが意味がわからないです。なぜかというと時が来ていないからです。これは御霊によって聖霊様が来るとそれを信じることができるようになります。そしてこの何ですかね、このたくさんの人々がですね、このまあまあまあ何かすごい、そういう素晴らしい御言葉、何かそういう素晴らしい御言葉を言った時にですね、30節見てみると、イエスがこれらのことを話しておられると多くの者がイエスを信じたっていうふうに書いてあります。ここで見ることができるのは信じる、その信仰の段階も段階があるということです。この31節、そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われたというふうに書いてあります。この信じる、私たちもイエス様を信じています。だけれどももっと信仰から信仰へと、栄光から栄光へと進むことができます。だから本当に私たちがこのその信じてユダヤ人たちに言われた、もしあなたが私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。 The truth will set you free。もう本当にこのすごい御言葉がここで出てくるわけですよね。真理を知り、イエス様を信じました、御言葉を信じました、イエス様あなたについていきたいです、そのように思いました。だけれどもイエス様はさ、彼らにさらにチャレンジを与えられます。もしあなた方が私の御言葉にとどまり続けるなら、とどまるなら、もしくはこの言語的に見るとどまり続けるなら、私たちもイエス様の御言葉にとどまり続けています。主よ、あなたの御言葉をもっともっと知りたいです。もっともっとあなたの御言葉に触れられたいです。そうすると真理を知り、真理はあなた方を自由にする、解放し、本当に全ての縛りから私たちを自由にしてくださいます。それがここに出てくるわけですね。そしてここでまた、この誠にあなたが、ね、罪を行っているもの、もしくは罪を行い続けるそのものは罪の奴隷です。奴隷はいつまでも家にありません。しかし息子はいつまでもいます。ですからもし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。 When the sun sets you free, you are free indeed。本当にですね、ここで素晴らしいその自由と解放の約束を与えてくださいました。私たちが本当に主よ助けてください、イエス様は私たちを自由にしてください、そのように祈り願い求めるなら、主は私たちを聖霊様の力によって解放してくださいます。もう何年もお酒を飲み続けて、もうどうしてももう手が震えてお酒から自由になることができなかった、もう何年もタバコを続けてもうタバコから自由になることができなかった、だけれども聖霊が望んだ瞬間、それらのものから解放されることができます。これがすごいですよね。もうこのもうアルコール中毒というのはアルコールの奴隷なんです。アルコールが必要なんです。アルコールがなければ生きていくことができない。だけれども主が私たちを解放してくださると、そのアルコール中毒から解放されることができます。これが本当に神秘的なものです。聖霊様によってのみそれがすることができます。私もそういう体験があるんですけれども、本当に主が私たちを解放してくださると、主の力によってそのように解放してくださいます。皆さんもそういう経験があるのかもしれないです。もう私もですね、本当にアルコール中毒、本当にそのようにお酒がないとちょっと生きていけない、そのような状態でした。だけれども聖霊様を受けるとどうですか。聖霊様に満たされる方がはるかに素晴らしい。このように本当にもっと素晴らしいもので満たされるとき、古きものから解放されました。 だからといって私がもう完璧な人間としてですね、いつもそのように生きれるわけではありません。だけれどももちろん失敗もしますし、もちろんまた怒ってですね、また悪口を言ったりですね、そのような弱さがまだまだありますし、主が約束されるのは徐々に私たちを解放してくださいます。なぜですか？それは一番最大の敵、傲慢の罪に私たちが支配されることがないためです。だから天国に行くまでこれは荒野の道であり、私たちが栄光から栄光へと作り変えられる道です。だけれども聖霊様は私たちが本当にどうすることもできないようなその奴隷のその生活から解放してくださることを約束してくださっておられます。だから本当にヤクザの人々がですね、そういう何ですか、そういうものすごい強い麻薬ですよね、そういうものからもう一発で解放されてイエス様に立ち返ることができるようになっているのです。もうそういうペンサコーラとかでもですね、そのような証をたくさん聞きました。もうその強いその麻薬から、もう麻薬中毒から、もうどうすることもできない、そのような中毒から聖霊様が一発で解放してくださり、それがまた証となり、牧師となり、またそれを主によって自由となり、本当に真理を知ったとき、主が自由にしてくださいました。もちろんだからといってその牧師先生たちが完璧な、もう一気にもうイエス様のようにですね、もう完全に清さと愛と力とによって生きるわけではありません。だけれどもそのどうすることもできなかったその縛り、もう何十年も苦しめ続けて、もうどうにかここから解放されることができないか、私ももう週末になってですね、もう吐くほど飲んでですね、もう絶対もう飲みたくない、もう絶対にもう自分をつねって、もう飲まない飲まないって言っても、次の週末になるとまた飲んでいます。これがもうどうすることもできないんですね。もうこの縛りというものは絶対に上からの助けがないと解放されることができないんです。そのように真理を知った時に、真理によって私は解放されました。これはもう間違いないものです。聖霊様は私たちを解放することができます。それを証しすることができます。そして私たちを解放したいと願っておられます。でも勘違いしないでください。私たちが聖霊を受けるといきなりイエス様のように完全な人間にはなることはありません。それは私たちが高ぶって主誰だということがないためであると、はっきりと聖書の御言葉に書いてあるからです。だけれどもこのようなすごい、もう私たちをもう人生をどん底に陥れるようなこの縛りから、主は私たちを解放してくださいます。真理を知ると真理は私たちを自由にします。本当にそれがたくさんの人々が証していることで、本当にイエス様に触れられて、イエス様を信じた時に私は作り変えられました。本当に私の力ではどうすることもできない、何十年の縛りから私は解放されました。そのようにですね、たくさんの証を聞くことができます。そして本当に子があなたを自由にする、あなた方は本当に自由になることができます。私は本当に自由になることができました。もうこれを主の栄光として、証として主に、感謝を捧げます。そのようにですね、たくさんの人々がそのような証を持っておられます。そしてですね、この何ですかね、このですね、この何ですかね、このもう一度これを説明されるんですけれども、55節に、けれどもあなた方はこの方を知っていません、しかし私は知っています、もしあなたがこの方を知らないというなら、私はあなた方と同様に偽り者となるでしょう、しかし私はこの方を知っており、その御言葉を守っています。あなた方の父アブラハムは私の日を見ることを思って大いに喜びました、彼はそれを見て喜んだのです。そしてですね、ここでもですね、またユダヤ人たちがですね、イエスに向かって言います、あなたはまだ50歳になっていないないのにアブラハムを見たのですか。イエスは彼に言われた、誠に誠にあなた方に告げます、アブラハムが生まれる前から私はいるのです。ここでですね、もう一度イエス様は Before Abraham was born I am、 ここでまた I am、 この I am that I am っていうこの出エジプト記3章でですね、神様がモーセに与えたその名をここでもう一度使われます。もうアブラハムが生まれる前から私はいるのです。ここでですね、人々はああずっとこの I am というのはその I am を言っていたんだということに気づきます。そしてすると彼らが石を取ってイエスに投げつけようとした。しかしイエスは身を隠して宮から出て行かれた。本当にですね、この石を持ってですね、イエス様を撃とうとするぐらい、あ、イエス様は自分が父なる神様と一つであるということを言われているんだ。 I am that I am、 もう自分がもう神様であるってもう言ったわけです。もうだから彼らは石を取って、あ、こいつはもう冒涜だって言って石で撃ち殺そうとしたわけです。やっとでここで分かったわけですね。私たちもイエス様が I am であることを信じ受け取ります。だから私たちはイエス・キリストの血はただ人間の血ではなく、イエス様の血は神様の血であるということを信じて受け入れることによって私たちは救われます。私たちの罪は贖われます。これをずっとこの8章で説明したわけです。イエス様は I am、 イエス様が I am であることを信じなければあなた方の罪は贖われることがない。その私が十字架で挙げられるとあなたは私が I am であるということを知るようになる。で、人々は何を言ってるんだって。でももう最後の最後にはもう直で言われました。アブラハムが生まれる前から私は I am。 もう人々はああそういうことか、殺さなければいけない。結局イエス様はそれによって十字架にかかって死刑になるんですけれども、でもこれも全て神様の大いなる計画でした。ここで私たちは知ることができるのは、イエス様は狂っていたのか、それともイエス様は本当に神様の霊によって語っておられたのか。ここでこの2つを選択することができるわけです。たくさんの人々はこの御言葉を見て、ああイエス様はちょっと狂ってたんではないか、もしくはですね、マタイの福音書とかではあなたは悪霊に疲れているとかいうふうに責める人たちもたくさん出てきました。なぜかというと自分は父なる神様と同一にこういうふうに置かれたからです。だけれども私たちはイエス・キリストの父親によって罪に贖われたということを聖霊様が私たちの心の内で証ししてくださいます。だから私たちはこの真理を受け取り、真理を知り、真理によって私たちは自由になりました。これを御霊の証しがなければ私たちもなぜ2000年前この青年が私たち十字架にかかって死んだこと、それと私たちが何の関わりがあるのか、そのように思ってしまうかもしれません。だけれども聖霊様は私たちに明かしてくださいます。彼の打ち傷によってあなたは癒された。彼のこの苦しみによってこの苦しみがあなたに平安をもたらした。 You have peace with God and you have peace with men。本当にですね、このシャローム、一番最大のこのシャロームは本当に平和の君から来るプリンスオブシャーシャローム、プリンスオブピース、この平和の君から来るこのシャロームです。このシャロームはどういうふうに得ることができますか。神様と私たちにもう敵対関係がありません。もう昼も夜も告発されていたその勢力がイエス・キリストの父親によってもう静まらなければいけない。テテレスタイ、完了した、あなたの罪は贖われた、あなたの罪は許された。それを聖霊様が私たちの奥深くで語っておられます。だから私たちは本当に主よ、この御言葉を受け取ります。真理を知り、真理によって自由になることを願います。主の御霊がおられるところには自由があります。なぜなら私たちをこの御霊は自由の霊だからです。私たちを解放してくださる霊だからです。で、私たちをどうすることもできない、この肉の力ではどうすることもできないものから主は私たちを解放してくださいます。それではお祈りしましょう。 私たち聖霊様が今日本当に御言葉を語ってくださったと信じます。ヨハネの福音書8章というのは本当に言語のその言語的なその要素を照らしてみるととってもとっても深いこのチャプターです。本当にこのヨハネの福音書8章を通してですね、聖霊様が私たちに語ってくださり、主が私たちに触れてくださったということを信じ宣言します。それではみんなで主の御名を呼んで祈っていきましょう。主よ、ハレルヤ、主を感謝します。主が私たち本当に聖霊様を今日豊かに送ってくださっていることを感謝します。聖霊様は私たちを罪に定めに来るのではなく、私たちに贖いの証をしてくださるために来ておられる御霊です。聖霊様を歓迎します。本当にこの会員の現場で捕まって、本当にこのもうこの在籍感の中で苦しんでいる人がいますか。主が私たちに今日解放と許しと本当にその贖いの確信を与えてくださることを感謝します。来よ、安心しなさい。あなたを罪に定めようとする者はいなかったのですか。本当に誰もいません。このように主が私たちの身代わりとなって死んでくださったということ、私たちに明かしてくださり、私たちを本当に聖霊様の炎で今守ってくださっていることを感謝します。聖霊様を歓迎します。主が私たちの心を守ってくださり、本当に我が愛する子、我が喜ぶ者よ、私があなたの身代わりとなって死んだと、私があなたの罪をあがなった、安心しなさい。もう今からは本当に私の霊を無限にあなたに注いであげる。あなたが求めるなら私がそれをなそう。本当に主の栄光のためにそれを成し遂げてくださることを感謝します。そして栄光から栄光へと作り変えてくださり、主の似姿へと作り変えてくださることを感謝します。主が私たち世の光として私たちを用いてくださることを感謝します。主の栄光を私たちを通して表してくださることを感謝します。私たちが本当に、自分の力でどうすることもできなかったそのものから、イエス・キリストの打ち傷によって癒され、解放され、真理の御霊によって私たちが解放されることを宣言します。聖霊様を歓迎します。主の御言葉を歓迎します。主が私たち I am としてこの地に来られたこと、そして主の血を、神様の血を十字架で流してくださったということを今日受け取ります。聖霊様がその御言葉を私たちのうちで明かしてください。その御言葉によって私たちを解放し、本当に私たちを自由にしてくださることを感謝します。聖霊様が私たち一人一人を今日触れてくださることを期待します。インターネットを通しても主が働いてくださっていることを期待します。感謝します、感謝します。聖霊様を歓迎します。アーメン。私たちが本当にこの使徒の歩みの中で日々栄光から栄光へと作り変えられることを感謝します。だけれども私たちは本当にこの荒野の中では私たちに弱さを残しておられます。そして私たちが本当に高ぶることなく、他の人をですね、このパリサイ人のように本当に罪に定めて石で打ち殺すことがないようにですね、私たちをあえて弱さを取り残したりしておられます。それは私たちが本当に一番最大のこの罪、この傲慢の罪、そして他の人を罪に定めるこの罪に陥ることがないためです。本当に私たちをそのような弱さの中でも、でも私たちを解放してくださり、主の栄光を表してくださる、その約束は間違いないです。だから本当にその両方をですね、しっかりと受け止めてくださり、そして本当に主は良きお方です。私たちのことを思って本当に必ず主の栄光を表してくださいます。本当に期待していきましょう。主の栄光は見たことも思い浮かんだこともないような形で今から現れようとしています。もう本当にその人々は、私たちがもう何年も祈り続けたその祈りの
もう何ですかね、その収穫をするわけですね。もう代々からもうこの殉教者の血が流され、その殉教者の血によってこの日本にまかれたその種が今実ろうとしています。そしてそれがですね、必ず私たちが刈り取ること、あなた方がまかなかったものを刈り取ることになるであろうと主は約束しておられます。主よ、感謝します。本当にこのような素晴らしい収穫の時、私たちが本当にまかなかったものを今刈り取ろうとしていることを感謝します。主の栄光が今から大いに表されます。主が私たちを本当にセイントとして、本当に主の生徒たち、主の民として分かってくださり、本当に主の栄光を表してくださる、この素晴らしいこの主の栄光が現れる直前、今それを見ようとしていることを期待します。感謝します。主の霊が激しく望み、本当に主の栄光が表されることを期待します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。全ての栄光を主にお返しします。